鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、電車と汽車のちょっと呼び方ということで、はい、どうもやっぱり本州の方々がよく使ってる電車っていう呼び方がどうも釧路根室にはちょっと似つかないなっていうお話をさせていただきまして、
はい、
でそれの続きなんですけども、最近ちょっと踏切って少なくなってきました。
はい、
でも、踏切にはですね、これ必ずじゃないんですけども、踏切注意っていう黄色い標識が、はい、あるんですね。それでこのラジオを聞いてる皆さんですね、なんとなくこう踏切の標識っていうのがイメージされるかと思うんですけども、はい、これがですね、形的に蒸気機関車、
はい、
SL になってるものタイプと、
はい、
それからパンタグラフっていう架線から電気をなんつうか引き込む、
はい、
そういうこうひし形のものが車両についてるっていう、
はい、
この2つのタイプがあるんですね。で、なんか私もホームページとかでいろいろ調べたら、なんかこの2つしかちょっと確認できなかったんですね、踏切って、
はい、
なんかその他にはなんかちょっとなんかあるような感じもしたことを書いてあるんですけど、ちょっとこれわからないんですけども、一般的にはやっぱり蒸気機関車か、それとも、その電車の形なので、はい、ここでもやっぱり汽車と電車っていうのが分かれてるような感じだったんですね。うん、それでじゃあ実際にですね、この釧路根室地域で、その踏切の標識ってどんなのがあるんだろうかということでふと思い立ちまして、ちょっと休みの日を利用してですね釧路市と釧路町だけだったんですけど、
はい、
踏切を見て歩きましていや私もねこういう見方って実は初めてだったんですよ。踏切でよく写真撮影とかは、
はい、
することはあるんです、でもその踏切そのものをこう、はい、見るっていうのが実はなかなかないんですよね。だからそのちょっと今回面白かったなと思って、はい、それでまずですね専門本線ですね、釧路から標茶、はい、手鹿方面の踏切を行ったんですけども、はい、釧路を出てですね、
はい、
東釧路もう先に行くとですね、
はい、
最初に出てくるのが国道391号線から陸上自衛隊の駐屯地のある、はい、とこにこう、はい、ひょいっと右折するところがあるんですけども、はい、それがその右折すると、踏切があります、
はい、
でこれがですね自衛隊踏切っていう名前なんですよ。で、
はいはい、
皆さん車で通り過ぎると、さっと過ぎると全く分かんないですけど、踏切には必ず名前がついてるんですよ、
はい、
なんとか踏切とか、でその踏切の名前の他に起点からどのぐらい離れてますよっていうこともキロ数もちゃんと書いてあるんですよ、
はい、
でしかもですねすんごい詳しいんですよ、このキロ数が。例えばこの自衛隊踏切は、2.519 キロっていうふうに書いてあるんですよ。でこれ 2.519 キロっていうのは専門線って、
はい、
専門本線って東釧路駅が起点なので、はい、東釧路からこの自衛隊踏切までは 2.519 キロですよっていうことなんですね、
はい、
でここにはその踏切注意のマークがありまして、
はい、
ここは電車でした。
おお、そうなんですね。
だからそのここ電車って走ってないのに電車のマークついてるんだと思って、これ
意外ですね。
そう意外なんですよ、はい。まあ、ちょっと考えるとあの、はい、電車ってこう釧路根室の方ってあんまりイメージないのに、踏切のマークで電車のマークってついていいのだろうかっていうちょっと素朴な疑問を、早速湧きましたんですね、
はい。
でこの自衛隊踏切の次がですね、なんですかね、あのこう特別養護老人ホームの方へ上がっていく391号線からですねあるんですけど、ここはの人踏切って言って、はい、多分これはあの釧路町 の, あの農業に大変大きな貢献をされた、まあ、仁さんっていう方の多分そのお名前から来てるんじゃないかなと思うんですけど、はい、でこれはの 3.904 キロで、
はい、
ここは SL でしたね、蒸気機関車のマークだったんですね、はあはあ、だからどこの踏切が何のマークを使ってるかっていうのが、
はい、
ちょっと法則性は分かりません、はい。それで次この次がですね、釧路手鹿ヶ瀬踏切っていうのがあるんですけども、ここはマークはなかったんですね、
はい。
で次がですね、トコタン踏切っていう、こちらからいくとですね、あの瀬駒さんと
瀬駒さん、はい、
それからあの鶴葉さんのところにあの交差点があって、で信号機がついてるんですけど、
はい、
ここをあの右折したところにこのトコタン踏切っていうのがあって、はい、ここも電車だったんですね。
あ
でその後がですね、ずっと標識ないんですよ。
うん、
あので私ね、これちょっとここまで来て面白いなと思ったのは、この踏切の名前の付け方って、
はい、
人の名前もあれば、そのなんですかね、そこの付近にあるなんか施設のものもあれば、
はい、
この釧路手鹿ヶ線踏切なんていうのは、うん、これ多分あの堂々のなんか名前から来てるのかなとかですね。でトコタンっていうのはこの釧路町のこの地名なので、はい、これ分かりますか？
分かりますね。
で次がその杉沢踏切っていう、はい、いかにもなんか人の名前で、ちょっと今回はですね、あのテーマがあの汽車と電車なので今度ちゃんと調べてこようと思うんですけども、はい、そんな杉沢踏切とか、それからあのもうちょっと先に行くともう一軒瀬駒さんがあるんですけど、
はい、
そこの踏切があの東屋停車場踏切っていう、はい、ここも何もなかったですね。で次がだんだん湿原に入っていくと東屋北踏切、それから岩ほぎあるいは岩ぼっき踏切、
はい、
それからですね、あの細岡展望台の、ところにですね、あのノームさんっていう、民宿があるんですけど、
はい、
そこに行くまでの踏切がこれ二平踏切という、これはやっぱり人の名前っぽいような、でここも何もなかったですし、それからですね、次中野沢踏切とか、
はい、
それから仮館峠っていう踏切、この仮館峠っていうのが、ですね、あの SL 撮影されてる方だったらすぐ分かると思うんですけど舗装かな駅と、
はい、
それからあの、釧路湿原駅の間には3箇所踏切があるんです。その二平踏切っていうのが一番釧路湿原寄りで、次が中野沢踏切っていう、
はい、
それからこの仮館峠踏切っていうのが、これあのなんかどなたかの家に行くためだけの踏切みたいなような、もう本当にこう車一台通れればいいんです。これいい撮影ポイントなんですね、この踏切が。でこの仮館っていうのが、あのこれはあの仮に何々をするっていう仮と、
はい、
あと監獄ですね。だからこれ多分そのしべちゃんにあの周知館っていう、刑務所ですよね、
はい、
これがあって、その方々が囚人の方々がこの仮館峠っていう、この近くの国道391沿いにやっぱり仮館峠って言われる峠があるんです、うん、でその監獄時代の方々がちょっとこう工事に携わった、はい、そっから着いたのかなとかですね、まあ、いろいろと
なんか面白いですね。
面白いです、いやだからなんかこう今回電車と踏切 の, あの電車と汽車なんですけど、
はい、
これ踏切面白いなと思って、
なんかこうイメージとしてはトンネルの名前の付け方のような、は
い、あ
の
なん
だろうな、なんて勝手に想像してたんですけど、はい、違うんですね。
違うんですね。これ面白いので、
はい、
本当に一回調べてですね、またこの番組でご紹介したいと思います、はい。でそして最後はですね、あの釧路町の最後はタッコブ踏切って言って、はい、あの391からその舗装化展望台に行くところの舗装の、どこでカヌーステーションとかがある、
はい、
でここも電車の形だったですね。で専門線はここまでですね、はい、釧路町っていうと、うんうん、で次がですね、 根室花咲線ですね、釧路から根室方面、はい、でこれの最初がですね、あの今なの新宮商工さんっていう、工場がある、
はい、
そこにあの踏切あるんですけども、これ多分新宮さんから取ってると思うんですよ、はい、木工場踏切っていう名前なんですね、
は
い、
まあ、そのまま
もうそのままズバリで、
なんか引っ込み線も昔あったんですか。
ありました
です
ね。
あ、そうですか、
はい、今でもちょこっとですね、実はあの跡が残って、その引っ込み線の跡が、跡っていうか、
はい、
相当かなんていうかね、引き込み線がちょっとこう残ってるんですね。ただこれがあの昔の湧別鉄道っていうのが、ずっとそのこの木工場付近から、
はい、
ずっとこう左にカーブしてって、はい、で今の釧路製作所さんのところまでずっと伸びたんだ、なんかこれなのか、それともその木工場さんの行く、
はい、
そのいわゆる枝線っていうか木線っていうか、はい、なのかっていうのがちょっとこれも私も何とも言えないところなんですけどね、はい、
非常にこう幅の長い踏切ですよね、
は
い、
そうですそうです、
はいはい、
でここはですね、SL でした。
お
でここがですね、でここの距離数が 311.768 キロ。
あ、そうか。
でそうです、はい、滝川からの起点で計算しているので、こんなにあのちょっとでかい距離になっちゃったんですね。でここはあの蒸気機関車 で、はい、で次があの材木町踏切ってですね、
はい、
これなんて説明したらいいのかな、東釧路に行く、はい、ちょっと手前にある、
はい、
川の方に向かっていくちょっと踏切、
ちょっとカーブになる手前の方、
ね、そうですね、はい、
この辺りあの小さい踏切が2つ3つあった
あったんですけど、
今1つになっちゃいましたね。
そう、今1つだけなんですよ、
はい。
でここが材木町踏切っていう、
はい、
まあ、これもまあそのものズバリなんで、材木町にあるので材木町、ここはなしだったですね。で、釧路市の最後が東釧路から今度はあの別府、はい、っていうか武佐川の方にちょっと行ったところに、あの踏切があるんですけども、ここはあの貝塚踏切で、
はい、
でここも特に標識はなしと、
はい、
でここまで見てですね、あ、やっぱり交通量の多いところにそういう標識が立ってて、まあ、そんなに交通量はね、でもこの貝塚踏切はそれなりに交通量あると思うんですけどちょっとこれも分かんないですね、
はい、
でじゃあ今度釧路市のこの貝塚踏切を越えると、今度釧路町なんですけども、釧路町はですね2箇所、
はい、
で別府を過ぎて、
はい、
すぐのところにあの二神戸とかですね、あの別府小学校とか中学校に行く、
はい、
国道44号線から右折するところがあるんですけど、そこの踏切がこれ火災踏切っていう、
昔セブンイレブンがあった、
あ、そうですそうですそうです、
はい、はい、
そのセブンイレブンの元のちょっと先のところですね、
はい、
はい、でじゃこの次もですね踏切があってですね、
はい、
これ国道44号線を、はい、さっきの火災踏切からずっと行って、
はい、
で古線橋を渡って、線路が今度進行方向向かって左側になりますよ ね、
はい、
で、パーキングエリアがあるんです。で今度国道44号線の右、まず右があるんですね、
はい、
でそこのちょっと向かい側に住宅が何軒かで、そこに行くのにこの踏切があるんですよ。
あ、
でこの名前がですね、はい、南踏切っていう東西南北の南踏切、
はい、
別府南から来てるのかなとかですね、
はい、
これも分かんないですね。
あ、もしかしたらそういうお名前の方が昔
でいらっしゃったかもしれないですよ、先ほどの仁さんの
ですね、
はい、南さんという方がいたのかもしれないですし、
はい、
笠井さんという方がいたのかもしれない、うん、
いや面白いですね。
面白いですよこれ、これ一つのテーマですね
、はい、
さて今度はですね、
はい、
反対側に行ってですね、
帯
広方面に行ってまいりまして、
は
い、いやさすがにですねやっぱりここはあの列車の本数も多いので、
踏
切ってそんなにないんですよね、
はい、
で一番最初に出てくるのが新お楽しき駅って、
はい、
お楽しきの方にあるんですけど、
はい、
ここの駅のすぐ近くにあるのが明治ダンボール踏切。これ昔の明治ダンボールってこう確か工場があったの で、
はい、
で、これがですね 303.255 キロの地点にあって、ここはあの蒸気機関車のマークがついてました、
はい、
それからそのからですね、ちょっとだけ御楽敷方面に行くと、
はい、
丸彦踏切っていう、これ多分会社の名前だと思うんですよね。
ありそうな感じですね。
はいはい、でここがですね 302.709 キロ、
はい、
で、でこの次がですね、御楽敷の駅に入るほんのと直前ですね、
はい、
にこれね歩行者用の踏切があるんですよ。
あ、
はい、あの車は絶対通れないんですけども、さすがにですねここの名称はなかったですね。
あ
ちゃんとあの警報器もちゃんと鳴るような踏切なんですけど、はい、名前なし。
あ、そういうもんなんですね。
でキロ数もなし。
あ、
はい、だからあの多分 JR 北海道としてはこれ踏切と認めてないのかもしれないですね。その人だけみたいなようなですね、あ、これもちょっと勉強になりましたですね。一生懸命なんか探したんですけども、
はい、
そういう看板が全くなく、でここを過ぎるとですね、今度その御楽敷の駅の構内を過ぎた直後にあるのがですね、これ阿寒踏切っていうんですね。だからまあまあもちろんその次も次っていうか、あの阿寒方面に行くところにあるんですけど、まあ、阿寒踏切だからこれ、阿寒川から来てるの。でもあの阿寒川って確か流れ変わって向こう側に行ったやつだから、
はい、
これ違うかなと、本当これね謎なんですね。でちなみにこの阿寒踏切も、蒸気機関車だったんですね、
はい、
で最後釧路市の最後はですね、はい、国道38号線を、
はい、
お楽しみからずっと行って、
はい、
で2車線が1車線に変更になる直前に、水産加工場とかに入る、右に曲がっていく道路があるんですけど、
はい、
ここがあの釧路市の最後で、ここ村山踏切っていう名前なんですね。これも、ね、なんか人の名前っぽいんですけどこれも分かりません、
はい、
で、ですね、ここは 298.401 キロのところなんですけど、
はい、
この最後のですね村山踏切が、ちょっと天気も悪くて雨若干降ってたんですけど、
はい、
もうそんなのはもう関係なく大変感動した踏切だったんですね。
お
ー、これなぜかというとですね、
はい、
今までその踏切の標識って、蒸気機関車タイプか、電車のタイプだったんですけど、
はい、
ここの踏切の標識って、
はい、
機動車なんですよ。
うわ、
あの上にパンタグラフないんですよ。
すごい。
もうここだけだったんですね。
いや、
これ大発見
で。いや、すごいですね。さっきおっしゃったあの、はい、その他の分類に入るんですね。
で、ちょっと今度厚岸とか浜中とか根室とか、あるいは標茶弟子屈とかも、はい、あと白糠ですか、その辺もちょっと回ってこようと思うんですけど、
いやいいですね。
いや、だからこの機動車の、この上のパンタグラフがない本当の車両だけの標識を見た時には、
はい、
もうなんかもうダイヤモンドを見つけたような感じ。い
や、拍手喝采ですね。
今度踏切を渡る時にはですね、必ずどんな種類になるのかっていうのを、
はい、
まあ、必ず一旦停止しなきゃならないから見れますのでですね、はい、見ていきたいと思いますし、この踏切の名前も大変面白かったもんですから、
ね、
今度踏切特集ということで、
はい、
ちゃんと名前の解明もですね、
はい、
していきたいと、思いますので、いつになるか分かんないですけどちょっとお楽しみにしていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、はい、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。